今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の16章15節から23節までです。第二サムエル記16章15節から23節、はじめに15節をお読みいたします。アブシャロムとすべての民イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの道に歩ませてください。我らこの早朝あなたの宮に集い、御言葉を求めて我ら来ました。どうか一人一人にあなたが豊かに報い、まず我らを御前に立つに、御前に座すに、ふさわしく、あなたの血をもって清めてください。神と人との前で犯してきた罪々を洗い流し、許し、ただ御前に整えられて、憐れまれて、あなたの命に預からせてくださいますように。このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、天からのあなたの命そのものをしっかりといただかせてくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。昨日までの、ところでは、ダビデの側、の、その話、都落ちしていくダビデ、彼についていく人たち、また彼、ダビデをのその都落ちを利用して、物事を企む人、またあるいは、それまで何もしていなかった、ダビデに対して不満を持っていたけれども何もしなかった人が突然立ち上がって石を投げて呪いの言葉をかける、そういうこともありました。まあ、いろいろな人間模様が、ダビデを中心に展開されていったわけですけれども、でこのアブシャロムの側にもおいても、まあ、いろいろな人間模様が展開されていきます。アブシャロムはいよいよエルサレムに入りました。このエルサレム、天然の要害です。難攻不落の町と言われて、本当にローマ帝国も、このエルサレムを攻略することに非常に手間取りました。そのエルサレムをダビデは、いともたやすく手放して、そして逃げ延びていきました。それは平和のためです。エルサレムの都の人々を戦争に巻き込みたくない、その心がありました。そして、息子アブシャロムに対して、もう、息子に手をかけるということをそれをしたくなかったのでしょう。でそれで、ダビデは平和のうちにこのエルサレムから逃げるという手を使いました。それに対してアブシャロムはもう徹底的に、父親ダビデを、もう憎たらしい殺害の意に燃えている、そういう形で、アブシャロムはこのダビデ父親ダビデに対して、恥ずかしい目を父親に対してするようなことを、これからしていくんですけども、いよいよアブシャルムはこのエルサレムに入っていったわけです。で、アヒトフェルも一緒であった、あります。アヒトフェル、何度か出てきました通り、彼は、天才的な助言をする人でした。ですから、ダビデにとってこのアヒトフェルがアブシャルムと一緒にいるということ、これは非常にダビデにとって脅威でしたので、アヒトフェルがアブシャロムのその謀反に加担していることを、それが知らされたとき、ダビデは、主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。15章31節でダビデは祈っているほどです。で、実際、主はですね、このダビデの祈りに、この、一言、たった一言のこの祈りに主は、後に答えてくださることになります。アブシャロムとアヒトフェルはこのエルサレムの都の中に入って、で早速、これから、彼は王として何かして、行かなくてはならないんですけども、 で、16節以降を読みします。ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、主とこの民イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたします。ここで、アルキ人フシャイが、ね、王様万歳と言いながらアブシャロムに近づいていくんですけども、ね、このアルキ人フシャイについても、前の章で、出てきました。フシャイはダビデの友として本当はダビデについていきたかったんです。ね、ダビデが落ち延びていくところに、フシャイも、ね、15章の32節以降のところを見ますと、ダビデがこの度都落ちしていくのをもう本当に頭に土をかぶりながら、本当に要するにもう悲しみの意ですね。ダビデがこの度悲しい目に遭っている、本当に自分も悲しいという気持ちを表しながらダビデについて、ね、従っていきたかったんですけれども、でもダビデが言うことは、もしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、ね、行くならば、このアブシャロムと一緒にいる助言者アヒトフェルのその助言を打ち壊すことになる。ということで、このアルキ人フシャイはダビデのスパイ、ダビデの側の埋伏の毒としてこのアブシャロムの中に入って、で内側から、その策略的な、こと、ね、手段を持って、アブシャロムの側を内側から徐々に蝕んでいく、まあ、そのような役割を、ダビデから、ね、言いつかって、そして、まあ、そういうわけで、ね、アブシャロムに、ね、王様万歳、王様万歳、ね、そのように、口で言って、ね、取り入っていこうとする。でアブシャロムは、ね、これがあなたの友への忠誠の表れなのか、ね、なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったか、初めは疑うんですけども、でもね、フシャイは、ね、いえ、主とこの民、ね、すべての人々が選んだ、あなたに一緒にいたいのです。ね、そのように言うんですね。主が選ばれたお方、人々が選ばれたお方、ね、そのお方に私は一緒にいたい。で、そしてまた、ね、私は父に仕えました、ね。父の子であるあなたにも仕えるべきです。まあ、そのようにして、このアブシャロムの、その疑念を晴らすわけですね。アブシャロムはですね、もうこの言葉に騙されました。で、それで、このフシャイを自分の身近に置いて、そして、ね、自分の助言者のうちの一人として採用するんですね。もう非常に、いとも簡単にアブシャロムは、このフシャイを採用する。まあ、それも不思議なところではあるんですけども、でも、これも主がやはり背後で働かれたことでしょう。そしてアブシャロムはもう本当に今、ね、人手が欲しいところでしょうね。何しろ、ね、謀反をした形で、クーデターを起こした形で、このダビデ政権を転覆させたわけですから、一人でも多くの有能な人材が欲しいわけです。ですから、まあ、そのように採用したことと同時に、またアブシャロム自身のそのおごり高ぶりがあったでしょうね。もう本当に自分を持ち上げてくれる、アブシャロムはね、フシャイから主があなたと共におられる、ね、主が共におられる、主が選ばれたあなた、人々が選ばれたあなた、ね、そのように言われて気を良くしたのでしょう。でそれで、まあ、アブシャロムは彼を採用するわけですね。そして20節以降、それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか 意見を述べなさい。ね、アブシャロムはアヒトフェルに対し、あなた方は言っております。ね、アヒトフェルの他にいる相談役といえば、このフシャイですね。たった今、アブシャロムのところに来た。ですから、本当にフシャイ、もう見事、アブシャロムの、心を掴んで、アブシャロムのところに潜入、成功したわけです。でちなみに、この、ね、アヒトフェル、以前も、学んだんですけども、このアヒトフェルという人物、ね、確かに天才軍師的なところはある、本当に彼の、ね、意見は素晴らしいものでなんですけども、彼はですね、後の方を見れば、ね、ダビデの三重勇士が出てくる場面があるんですけども、このアヒトフェルは、ね、エリアムという人の父親です。エリアムの父。で、そして、バテシェバ、ダビデがあの会員の罪を犯したバテシェバは、そのエリアムの娘です。エリアムの娘というふうに、11章の3節の方を見ると書いてあるんですけども、ですから、このアヒトフェルは、要するに、バテシェバの祖父にあたるわけですね。ダビデが憎いわけです、アヒトフェルは。そして、ね、自分の孫娘を、貫通の罪によって寝取られてしまった。そして、この、ね、エリアムの、義理の孫にあたる、ウリアが、ね、謀殺されてしまったわけです。ですから、ね、忠実な、ね、孫、本当に殺されてしまったこと、きっと、このアヒトフェルも本当に苦々しい思い、憎しみ、恨みを持って、このアブシャロムの側についたことでしょう。で、それで、アブシャロムからね、アヒトフェルに、我々どうしたらよいか、意見を述べなさい。アヒトフェルにアブシャロムが伺ったところ、アヒトフェルはですね、同じ、ね、その女絡み、会員のこと、ね、それをアブシャロムに勧めるわけです。21節、アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組する者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆、ダビデにも、アブシャルムにも、そのように思われた。この天才的な助言、アヒトフェルのその助言のまず第一は、まず、父親が、アブシャルムのその父上、ダビデが、宮殿に残してきた10人のそばめ、ね、要するにそれ、彼女たちと性交渉を持ちなさい。そのようにして父親を侮辱しなさい。父親に憎まれるようなことをすることを人々が聞いたならば、もう、アブシャロムに着く人たちは、ね、勇気を奮い立たせる。あ、さすがアブシャロム様。もうそのような、大胆なことをされた。でそのようにして、ダビデはますます軽んじられ、アブシャロムはますます高められる。一方が他方を侮辱する。すると、ね、その、侮辱した側につく人たちはみんな大いに気勢を上げて、ね、そうだそうだ、よくやった。ね、そのように、していくものです。ですから、ね、アヒトフェルはもう本当に自分の孫娘が、ね、性的なことで、やられてしまった。だから、もうダビデ王を性的な形で、もう恥をこむらせる。そのことをね、真っ先に助言しました。このようにして、ね、きっとこれを、ね、アブシャロムがもう正々堂々屋上で天幕が張られて、そこでもう太陽の下でこのようなことを行った。確かに大いに、ね、アブシャロムにつく人々の気勢は上がったでしょう。なんでこのようなことが起きたか。これ全部予言通りです。ダビデが、ね、この同じ屋上で、ダビデは、ね、夕暮れ時、目を覚まして、で、それで、 屋上から、ね、歩いていると、ね、遠くにそのバテシバの、ね、水浴びをしている裸の姿を見た。性的に、誘惑された。そして、ね、この、ね、ダビデはこの屋上から見たその、ね、光景で、それでバテシバを呼び寄せて、でバテシバとその姦淫の罪を犯した。そして、ね、身ごもったことを知ると、今度はそのバテシバの夫ウリアを、ね、謀殺してしまった。もうそのことのゆえに、ね、預言者ナタンを主は使わして、ね、ナタンが言うことには、あなたの家、剣が絶えない。剣はいつまでもあなたを追いかける。それがまず一つ目の、災いの予告。で、実際ダビデ、この、ね、今日の箇所時点では、剣に追い回されてるわけですね。アブシャロムの、もう、アブシャロムが父親、ダビデを殺そう。ね、その剣にダビデを追い回されてる。もう、自分の、その、犯した罪の結果を彼、ね、ダビデは、今まさに、刈り取っているわけです。ね、昨日の、前回の箇所では、ね、シムイという、あの、サウルの家の者が、ね、呪われよ、呪われよ、ね、あなたは血まみれの男だ。もう血にまみれてる。そのように、呪いの言葉を吐いた、ね、ダビデ、確かに血にまみれております。ですからダビデは、ね、何も言い返せないんですね。ダビデはですから、もう本当に自分自身にかかっているこの災いを主からのものとして甘んじておきました。ね、別にシムイ、から言われているように、ね、お前はサウルの家の血まみれにした。ね、そんなダビデは、サウル家の誰一人として手にかけて血を流していないはずなんですけど、でもダビデはあえて主が彼をあのように言わせて呪わせているのだ。甘んじておけよう。ダビデは、ね、本当に主からの懲らしめを甘んじて受けておりました。そして、ね、預言者ナタンを通して言われたこと、ね、剣があなたを追いかけるということの、もう一つ、ね、あなたの家の中で、ね、あなたの友に、ね、あなたの妻を、ね、取り上げさせる。そして、その人は白昼堂々、公然とあなたの妻たちと寝るようになる。ね、12章の、11節から、ね、記されておりますね。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ね、ダビデは、この時、ナタンに、私は主に対して罪を犯した。そのように正当に告白しました。ですから、ね、ダビデのこの姦淫の罪、また剣の罪、それはダビデは、ね、正当に告白したゆえに、だから主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。というふうには言われるんですけども、でも、ダビデがしたことの刈り取りはしなくてはならないんです。ね、罪なき者の血を流す。人の妻を公然と寝取る。これは、ね、その身に、その報いを受けなくてはならないわけです。で実際ダビデはその身に報いを受けているわけです、ね。神の民であるならば、本当に神様は義なる裁きをなされますから、ですからそのことをする。でも、ね、主に許しを乞い願うならば、主は、その罪を見過ごしにしてくださり、ね、その罪のゆえに滅ぼされるということは、主はなさらないんですけれども、でも、その、自分がしたことの、ね、その償い、その刈り取り、それは、きっちりとしていかなくてはならなくなってしまったわけです。このように、ダビデは、その、ナタンに予言されていたことが、ね、今日、成就してしまいました。アブシャラムは屋上に天幕を広げて、もうイスラエルの人々が、ね、見ている前で、そのダビデが、あの、かの覗き見をした同じ屋上のところで、アブシャラムはその屋上に天幕を張って、そこで、ダビデのその10人のそばめたち、寝る、そういうことを、されてしまいました。 この、父親の妻と寝るという行為、これは、ね、立法においては死罪にあたる罪です。確かにアヒトフェルのその助言は、ね、神様のその、なんか神の言葉を伺って得るようであった、ね、23節に書いてあるんですけども、でもあいにくアヒトフェルは神ではないんですね。アブシャロムのその政権の短さ、その原因、そしてダビデ王の政権の長さ、その原因、その違い、それはダビデは神様に伺って神様に仕える、神様に喜ばれることをしようという、ね、心の、その方向性でしたが、でもアブシャロムには一切なかったんですね。アブシャロムは自分のテレンテクだ、自分の計りごと、また、ね、人々を口先で丸め込んで、いろいろな棍棒術を巡らして、そして、ね、この有能な人を、ね、味方につけて、そして、なんか、人間的な素晴らしい知恵の助言を、ね、求めて、その通りに実行する、ということはしたんでしょう。ね、人々の目から、アヒトフェルの助言は、ね、神の言葉を伺っているかのような、そういう、権威ある助言ではあったんですけども、でも、あいにく、アブシャロムは、ね、神様にではなく、何か神のような知恵、神のような人間の助言、それを真っ先に求めたわけですね。結局アブシャロムが、ね、神様に、求めたっていうこと、それは、出てきません。まあ、ちょっと前にですね、アブシャロムが、ね、形式上の礼拝を捧げている場面があるんですけど、でも、その、アブシャロムの礼拝するという行為が、ね、謀反の合図として全国民に、ね、あのアブシャロムがヘブロンで礼拝を捧げた、よし、これが謀反の合図だということであらかじめ取り決めていて、ですから礼拝すらも、ね、利用して用いて、ね、そういうアブシャロムの死を敬わない態度、そして人を採用して、ね、人の神の言葉のような助言を求めて、それに頼る。真っ先に、神様を伺うではなく、真っ先に人に伺う、その態度が彼を、の身を滅ぼすことになりました。アヒトフェルの助言、それの真っ先のことは、ね、あなたの父親の憎まれること、ね、父親を恥ずかしめることをしなさい。レビ記に書いてあります。あなたの父の妻と寝ることは父親を恥ずかしめることである。そして、レビ記の20章の11節の方を見ますと、そのようにして父親を、ね、の妻を寝取って恥ずかしめたようなものは死ななければならない。ね、殺されなければならない。書いてあります。レビ記の20章の11節ですけれども、書いてありますね。10節からお読みしますと、人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。人がもし父の妻と寝るなら、父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならない。その血の責任は彼らにある。ね、ですから、道ならぬ、そういう性行為、それは、死ななければならない罪だと律法に記されております。ダビデは、その死の罪を犯しました。でもダビデは、主に許しを請い求めましたところ、主はダビデを許してくださいました。でも、アヒトフェルは、公然と、父の妻と寝なさい、そのように助言しました。確かにその言葉は、天才的な、助言だったかもしれない。でも世の中では天才的であったとしても、それは主の御前に罪を犯させること、ね、アブシャロムに立法上死罪にあたる罪を助言したことに、アヒトフェルは、そのようになります。結果的に見ればですね、このアヒトフェルも自ら死ぬことになり、アブシャロムも死ぬことになります。そして、ね、このことは確かに、ね、立法 を軽んじる、死を軽んじる、父を軽んじる、ね、親を軽んじる、このことは本人たちに呪いをもたらすことになってしまいます。確かにこの第二サムエル記の16章の時点では、ね、アブシャロムたちの側が奇声を上げて、もう大いに、ね、侮りの心が起こって、父親ダビデを侮り、そして自分たちは、ね、また味方同士で奇声を上げたことでしょうけれども、でもそれは滅びに通じることです。結局のところ、ね、主の言葉に逆らう、主を軽んじる、主を敬わないで人を敬う、それは自らに滅びをもたらしてしまうことになってしまいます。でこのことについてはまた、ね、17章以降に、その、まあ、徐々に何が起こっていくか、ね、結局主はですね、主を敬うダビデの側につきます。そしてダビデを、ね、確かにこの時点ダビデは低められております、癒しめられております。でも主の下でしっかりとこの、ね、懲らしめを受けて、その恥ずかしい期間を、ね、主の懲らしめだということで過ごすならば、主はやがてその人を引き上げてくださいます、ね、くしくも礼拝前の、ね、賛美や、ね、春風そよ吹くごと、本当に、ね、父と母に愛されて、それに結ばれて、ね、本当に家族の喜び、それからなんと遠いダビデでしょうか。父母を敬うこと、そして、ね、子供たちは主にあって両親に従うこと、これが、ね、正しいことです、ね、父と母を敬いなさい、これは第一の戒めであって約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束、これね、エペソの6章の一節から記されている通りです。父と母を敬いなさい、これは長生きすること、ね、父と母を癒しめること、恥ずかしめること、これ、ね、命を縮めてしまうことになります。性的な罪、また、ね、親、ね、家族を大切にしないこと、これは命を縮めてしまうことです。どうか皆さんは、ね、しっかりとこの、ね、アブシャロムダビデ、ね、彼らのそのありさまを見て本当に戒めをいただいて、家族を、父を母を大切にして、また本当に性的なことにおいてはしっかりとそれを遠ざけて、皆様祝福の王道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このアブシャラムのそのやり方、またダビデの生き方、それぞれを見て本当に私たちは戒められます。確かにアブシャロムは美しく、また機転に富み、知恵深く、また人気もあったでしょう。そして彼につくアヒトフェルも、あたかも神の助言のように思われていたことでしょう。しかしそのように人の目から見る力強さ、また知恵深さ、それらを主よ、あなたは無に着せられます。そして主と主の言葉に仕えるダビデのような人を、主はあなたは高めてくださいます。私たち一同、本当に主をあなたに心から仕え、そして人の知恵ではなく、むしろあなたに真っ先に伺い、あなたに真っ先に仕えて、あなたを第一として、そして父を受け継ぐ幸いに預かることができますように、父と母を敬い、また、自らのその性的な目において、純潔を保ち、そして祝福の子子孫孫を生み出し、末永く幸いを生きていく、その祝福に預かる我ら一同でありますように、どうかあなたが祝福のうちに導いてください。
アメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人が罪によって主を憎しみに走るとき、その憎しみに走った分、その年月の長さによって、その罪を犯す、その罪の種類が悪どいということを、私たちは今日のこの聖書の 箇所を通して垣間見ることができたことを感謝いたします。アヒトベル、本当に人間からしてみれば切りがたい人、そしてむごい死に方をしたその人に対しての本当にそのむごさをいつまでも覚えていて、そしてそれを忘れない人として、人から見ればすごくかっこいいようなそういう生き方だったんですけれど、結局そのアヒトベル、人に対してその切りがたかったこのアヒトベルがやってしまったことというのは、自分に対しては自殺という最大の罪の結果をもたらし、イスラエルに対しては主よ謀反を計画を立て、人々を本当にこのロドに迷うような道へと導いてしまい、そしてダビデとアブシャロムにとっては親子関係を罪というものによって決着をつけさせるということにしてしまいました。彼は人に対して切りがたかったという反面があり、また神様に対しては主を恐れ敬うということが欠けていったところを私たちは垣間見ることができます。主よ、人を思うあまりに神を軽んじた人、これがアヒトベルです。主よ、これを私たちにあなたが深く刻ませてください。親しい人を思うあまりに神様を軽んじた人、アヒトベル、そしてアブシャロムに良くないアドバイスをして、二度と立ち返ることができないその罪の道へと導いてしまったアヒトベルです。人の良い知恵、神から与えられた知恵と啓示の御霊は人を良くします。そして知恵と啓示の御霊による罪を指摘し、悔い改めを促していくとき、人は悔い改めて主に正しく立ち返ることができます。ナダンがまさにそうでした。預言者ナダンは旅での罪を的確に指摘し、旅で自身が罪人であることをことごとく神と人の前で告白するきっかけを見出し、そしてこの旅でが御心にかなったものとなるようにと導いたその指導者です。でもアヒトベルは知恵を持って人々を破滅に至らしてしまったのです。だから主よ、私たちが今から関わるこの世の中において人々に対して悪巧みを持っている人が足す知恵を、私たちが本当にゴミのように軽んじるようにしてください。そして主よ、聞きづらいけれど、あなたが使わした油注がれたものから言い渡された主よ、言葉の一つ一つは心が痛くてもそれをアーメンと旅でのように受け入れ、そして正しい命へと歩む私たちでありますように、主よ、私たちを助けてください。アブシャロムはこのアヒトベルという人を通して二度と本当に戻ることができない罪の道へと走り、結局は律法を犯した結果、神の御手によって彼はその死を自分の身に帯びることになりました。主よ、私たち自身も今日のこのことをよく覚えて、そして父と母と子との関係を正しく営み、神に愛された家庭家族として、私たちのこの祝福された営みが守られますように、 イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。